If you have a heart to dream,
you have a heart to dream.
You have a heart to challenge.
You have a heart to challenge.
Take that challenge.
And realize
your dream.
Your dream.
Dream heart.
Dream heart. 政教新聞がお送りします。
皆さんこんばんは、茂木健一郎です。東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしていますドリームハート。この番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えして、その方の挑戦にそして夢に迫っていきます。さあ今夜はちょっとスタジオがざわざわしております。ザ・ランページの岩谷翔吾さんです。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。僕はもう今回岩谷さんが書いた選択、はい、パフォーマーだと思ってたら小説家でもあったという。
そうなんです。
びっくりしました、素晴らしすぎて
ありがとうございます。
あの横浜流星さんが原案、はい、
そうなんですよ。高校の同級生でして、10年来の親友
なんです。じゃあ高校の時から仲良くて。
そうなんですよ。
同じ高校からじゃスターが2人も出ちゃったってことですね
本当たまたまなんですけど、はい、
あのこれもう皆さんよくご存知だと思うんですけど、改めて岩谷翔吾さんがいらっしゃるザ・ランページなんですけど、これメンバー16人なんですよね。
そうなんです、大所帯ですだいぶ
そして日本を代表するダンス&ボーカルグループとして大人気。岩谷さんはパフォーマーとして活動されていらっしゃるということで、
はい、
ランページは16人仲いいんですよね。
めちゃくちゃ仲いいです本当に
仲いい、
もう男子校みたいな感じが。
男子校、
はい。
そしてねドーム公演もおめでとうございます。
ありがとうございます、まあ、一つ夢をファンの皆さんに叶えさせていただいたっていう実感はありました ね、はい。
そして海外でもあの韓国でもねファンミーティングやったんですけど、台湾でファンミーティングされたんですね、はい、
そうなんです。
いかがでしたか。
いやもう大盛況ですごく楽しく、自分たちも初めて台北に行かせていただいて、もうすごいですね、人も暖かいですし、あと気温もすごく暖かいですし、春先のような過ごしやすい気候で。
ランページのファンはレイバーって言うんでしょ。
レイバーズと、
はい。どうでした台湾の。
もうすごいですね、ありがたいことにこう熱狂的と言いますか、まず空港降りた段階から空港の外まで溢れるぐらいにこう皆さん待ってくださって、僕たちが一番びっくりしました。
すげえなそれは
ありがたい。
そんなの大人気のザ・ランページの岩谷翔吾さんが、
はい、
幻冬舎、
はい、
初の書き下ろし小説選択を書かれましたので、今日はですねそのことについていろいろ伺っていきたいと思います、はい、本当に楽しみです。岩谷さんこの後どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
ドリームハート、
もうファンはね熟知してると思うんですけど、改めましてプロフィールご紹介させてください。岩谷翔吾さんは1997年大阪府のお生まれです。2017年、ザ・ランページのパフォーマーとしてファーストシングルライトニングでメジャーデビューされました。ダンス以外にも活動の場を広げ、俳優としてドラマや舞台への出演、朗読劇の脚本や演出、そして読書情報誌青春と読書での連載など多方面で活躍されていらっしゃいます。また読書だけではなく日本将棋連盟3段すごいですね。
そうなんです。
そして実用マナー検定準1級の資格を取得するなど趣味が多いことでも知られていらっしゃいます。そして先日幻冬舎より初の書き下ろし小説選択で作家デビューを果たされましたということで、
はい、
この将棋三段はすごいですよね。
もう将棋大好きで、
渡辺明さんとやってましたよね。
そうなんです。
いやだから、はい、プロ棋士とももうやる将棋のレベルということで。
そうですね、渡辺明さんとは二枚落ちという飛車角を抜いた段階でハンデ戦をいただいたんですけど、うん、はい、自分で言うのは恐縮なんですけども、ね、でも1勝1敗で2回対局させていただいたんですけども。
すごいな、そんな本当に、はい、多彩な岩谷さんなんですが、今回の初の書き下ろし小説選択なんですが、
はい、
実はあの作家デビュー念願だったんですか。
そうですね、ずっといつか小説出してみたいなというふうに思ってたので、うん、この選択という小説も4年間かけて書いたので念願でしたね、はい、
あのインタビューの中で、はい、いわゆるタレント本とか見られるのは嫌だと、
はい、
僕読みましたけど、
はい、
小説家ですよね。もうね、たまたまパフォーマーもやっている やってるとか、いやそれ重要なんですけど、はい、小説家っていう感じで。
ありがとうございます。
そして横浜流星さんとのコラボというか、はい、コンセプトなんかも相談されたということで。
はい、まあ流星とは先ほども言ったんです、高校の同級生で、はい、10年以上、まあ、プライベートも仕事でも仲良くさせていただいていて、でまあこの選択に関しては、そう、流星が一つ動画を持ってきて、うん、感情が高ぶる1分間ぐらいに集約された動画だったんですけども、はい、なんかそれの感じでなんか物語作りたいんだよねみたいな。
すごいな、そのやり取り
でそこからなんかその流星も役者として活躍してるので、うん、なんか自分だったらこういう風に演じてみたいんだけど、なんか一から作りたいんだよねみたいな話から、うん、面白いねみたいな話をして、まあ本当友人のノリから生まれた作品ですね。
ね、そこからがすごいんですけど、はい、なんとあの三浦紫音さん、船を編むで有名な方ですけども、はい、この三浦紫音さんもいろいろアドバイスくださった。
そうですね、いろんなご縁がありまして、三浦紫音さんはあのそれこそ LDH の大ファンでいらっしゃいまして、うんうん、あのランページのライブも何度もか来てくださり、でそこからお食事もご一緒させていただいたりとかして、うん、で自分いつか本出してみたいんですよっていうのをアホなふりしてご相談させてもらったら
プロ中のプロにね、
はい、でそれこそ4年前まだプロット段階というか、もうほぼ日記のような素人の文章をしおんさんに見てくださいって言って持っていったら、アドバイスもいただいたりしまして、なんか自分のなんか背骨になってると言いますか、文章を書く上で大切なことを三浦紫音さんからたくさん教えていただいたので、今回帯の推薦文も紫音さんにいただいてという形になりました。
ね、ですからあの横浜流星さんが、まあ、コンセプトなども助けてくださって、はい、そして三浦紫音さんにいろいろ文章のアドバイスいただいたということで、すごい座組ですね。
本当にありがたい限りですね。
三浦紫音さんが疾走する怒り、澄んだ夜空に浮かぶ細い月、激しい静筆さに痺れたと。すごいですね、この月が実は作品の中で重要な役割を果たしてますもんね。
はい、まあ、うん、原案が横浜流星なんで、
あ、そっからか
そうです、何かしらちょっと星じゃないですけど夜空の
な、しまった、気づかなかった
そうだ、ちょっと自分の中でジョークじゃないですけど、なんか横浜という土地も出てきたりとか、ちょっと自分の中でシャレっ気を聞かせて、はい、
題材は今の世の中をざわざわさせているあるちょっと厳しい現実。
そうですね、
ですもんね、
ちょっとアンダーグラウンドのお話といいますか、はい、
あのインタビューでもちろんね、東京ドームをバックステージ側から見てる人ってそんなにないから、自分のこととか、はい、そのスターの日常みたいなこと書けばもっと書きやすいだろうと、でもそれじゃないとこにあえて行った、は
い、やっぱり作家としてデビューさせていただくのであれば、自分と真逆の世界を描きたいし、自分も知りたかったんですよね。物語の中だったら自由と言いますか、うん、自分自身が、まあ、それこそ昨今世間を騒がせてるような、うん、ニュースだったりとかも、若い子が意外と事件に絡んでたりとかしてて、ね、で自分もなんかニュースを見ててこういろいろと考えることもあったので、じゃあこれをちょっと題材に書いてみようっていうのが始まりだったんですけど、自分と真逆の世界すぎて難しくてなかなか書き出すのが、ですけど、まあなんとか形にできてっていうのが今回の作品ですね。
もう書き出しから衝撃的ですもんね。
結構攻めた文章といいますか、普段のアーティスト活動とはギャップがだいぶあるような文章になってるかなとは思います。
一方で岩谷さんみたいに、まあ、それこそキッズからスタートして、はい、ずっと頑張ってきてドームで公演ができるとこまで行けるってことで、逆にファンの背中を押す夢を与えるっていうことをおっしゃってますけど、うん、
はい、
今回のこの選択も、まあ、世間から悪い人って言われちゃうような人でも、実はその時々で一生懸命生きてきて選択重ねた結果、まあ、間違っちゃったかもしれないけど、はい、っていうことで、なんかかえってなんか我々生きる応援もらえるような、そういう意味で同じような気もするんですが。
そうですね、やっぱ今の世の中こう断片的に切り取られた情報だったりとか、うん、SNS でもはびこる時代なので、うん、自分の中でこう孤独を感じる方に向けて手を差し伸べる本ができればなっていう、題材としてはちょっとハードボイルド寄りな作品にはあるんですけども、優しさを込めたつもりでいます。
まあ、そんな中でね、はい、主人公にとっても救いになるような女性の存在もあったりとか、はい、 本当温かく読めるそういう小説だなと思いましたけども、茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリームハート、今夜はザ・ランページの岩谷翔吾さんをお迎えしてお話を伺っています。
ドリームハート、
横浜流星さんとは岩谷さん確かチア男子で共演されてますよね。あの浅井亮さん原作の、これ当然ファンはすでにもう選択は映像化でしょうっていう話が出てるんですけどこれあれですか、横浜流星さんに当て書きしたような感じなんですか。
半分半分ぐらいですかね
半分半分、
はい、やっぱ意識しなかったかと言われると、嘘にはなります。やっぱ亮という、主人公は、流星が過去に亮という役を何度やってきたの、3度4度ぐらい亮という役柄を演じてきて、彼にとっても思い入れがある役柄、役名でして、あとそのもう一人の主人公の恭平という役も、ゆり恭平という彼がピンク髪にしたドラマの役名から取ってきたりとか、やっぱり彼のだいぶ血が通ってる作品でもあるので、亮を描くときは自分もその流星を意識はしましたけど、当て書きではないのです。なので当て書きというと結構ハードなシーンもあるので、
そうですよね、
各所から怒られそうなんで、
怒られそうですかね、来年タイガーやるしね。
そうなんですよ、流
星さんはね、
フィクションなので、自分も楽しみながら書かせていただいたっていうのはあります。
これ一部では恭平が岩谷さんなんじゃないかっていう説も出てるようですが
まあこれはまあもう読者の皆さんの想像にお任せするというか、でも自分としてはもうそういうのは全くなくゼロから作り出したので、それは意外でした。あ、こういう受け取り方もできるんだっていうのは新しい発見にはなりましたね。
それにしましてもザ・ランページステージすごいですし、岩谷さんのパフォーマンスもすごいですし、そのトレーニング、筋トレも含めて、すごい忙しい日々だと思うんですけど、いつ書いてたんですか。
いつ書いてたんですかねでもやっぱり僕も流星もありがたいことに忙しくさせていただいてたので、ツアーをやって地方 で、
はい、
でキャリーバッグを持ってそのまま新幹線から帰って流星の家にそのまま行ったこともありますし、
あ、それで一緒にちょっとなんか相談しながら書いたりとか。
そうですね、で朝日昇ってきたから、あ、じゃあ帰るわみたいな感じで、その日の夜ももう一回流星家行って、数時間ぶりみたいな。
ほんと仲いいんですね。
そうですねなんか自分でもびっくりしました。4年間かけて流星と書いたんですけど、一回も何ですかね、揉めたりっていう言い方あれですけど、衝突することはなかったんですよ、
はあ、
お互いに作品のことを思ってこれはこうだねみたいな言い合いはあったんですけど、なんかそれ面白いねとかワクワクするねみたいな感じで、常にワクワクしながら4年間2人で書くことができました。
いや本当に僕ね、今回読んでこの選択、一人の小説家が誕生したなっていうふうに思いましたね。
これ
気が早いんですけど、次回作はどんな構想なんですか。
いや、それこそ書きたいことがたくさんまだあって、今次回作も書き始めてはいるんです。でもそれこそダンサー出身なんで、ダンスの話もいつか書いてみたいなと思ったりとか、自分にしかやっぱ書けないものってあるなっていうふうに思いますし、あとがっつり恋愛の話とかも書いてみたい。
なるほど。
し、あともう一個は、流星から新しいお題が来まして
、これは大変だ。
それもせっかくデビュー作2人で書いたので、またいつかねできればなと思ってるんですけど。
これはちょっと楽しみですね。
はい、
まずはでも皆さん次回作の前にこの選択読んでいただきたいと思うんですけども、どうでしょうか、これから読むっていう人も多いと思うので、ぜひ将来の読者の皆さんに何か一言いただいてよろしいでしょうか。
はい、自分のデビュー作となる選択なんですけども、ネオハードボイルドとキャッチコピーがある通り、ハードな世界観にはなるんですけども、自分の中で救いだったりとか希望の光を込めたつもりでいます。アーティストのイメージとは真逆のギャップのある文章だとは思いますが、一つの作品としてどうか楽しんでいただければなと 思います。
はい、本当にそうですね、ネオハードボイルドぴったりの言葉だな。ただそこには人間の優しさ、温かさが流れてますよね、うん、素晴らしいと思います。ぜひ皆さん、この幻冬舎から発売中のデビュー作という信じられない完成度なんですけども、岩谷翔吾さんの選択をお読みください。森健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリームハート、今夜はザ・ランページの岩谷翔吾さんをお迎えしてお話を伺ってきました。岩谷さん、来週はさらにザ・ランページのこととか、はい、岩谷さんのことについてもいろいろお話を伺わせてください。
はい、ありがとうございます。
よろしくお願いします。ということで今夜は岩谷翔吾さんをお迎えしました。 Never let go of that dream. Never forget, never forget that heart to challenge. Dream Heart. 茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしてきましたドリームハート。今夜はザ・ランページの岩谷翔吾さんをお迎えしましたが、いかがでしたでしょうか。まあ、とにかくね、今回の小説選択すごいですね。初めて書かれたとは思えないぐらいの完成度なんですけども、なんていうか現代社会における本当に、まあ、苦しいこととか辛いことを背景にしたストーリーなんですけども、やっぱり最後はね、人間のこう信じるというか、そういう温かさがあって、読後感はねとても爽やかなんですよ。やっぱりそれが岩谷さんの人柄もあるのかなと。ザ・ランページのパフォーマーとしてね、本当にステージで頑張ってこられて、そのなんか生きるエネルギーみたいなのがね、読者に伝わってくるのかなと思います。ぜひ岩谷翔吾さんの選択お読みいただけたらなと思います。さて、番組では毎週3名の方に1000円分の図書カードと番組特製のエコバッグをセットにしてプレゼントしています。私茂木に聞きたいことや相談したいこと、番組の感想などお書き添えの上、ドリームハートのホームページよりご応募ください。お待ちしています。そしてスマホアプリオーディではドリームハートの番外編番組、茂木健一郎のポジティブ脳教室を配信中です。こちらも聞いてみてくださいね。来週もザ・ランページの岩谷翔吾さんをお迎えします。どうぞお楽しみに。それではまた土曜の夜10時にお会いしましょう。ドリームハート、お相手は茂木健一郎でした。
ドリームハート、政教新聞がお送りしました。